さて今月は日蓮大聖人のお手紙ご返事のつい お手紙、まあ、ご遺文と言ってますけども、お手紙について今月はお話をさせていただきます。そのお手紙というのはこういうふうに書かれています。法華経と申すは手に取ればその手やがて仏となる、口に唱うればその口すなわち仏なり、うんうん法華経に曰く、もし法華経をもし法を聞くことあらん者は一人として成仏せざることなし、うんぬん門の心はこの経を保つ人は百人が百人ながら、千人は千人ながら一人も欠けずに仏になると申し候というお手紙があります。上の天御前御返事という日蓮大聖人がこの上の天御前に書いたお手紙です。この上の天というお方は夫がご主人がですね、上の御、これは今の静岡県富士郡大宮町を地行地としておられたので、通称を上野殿、上野殿と呼ばれており、日蓮大聖人も上野殿と呼ばれておりました。正式には南條兵衛七郎殿と申し上げ、ご主人がですね、そして北条時頼殿の近従、近従というのは主君の側近に仕えることを近従と言ってます。近いという字に習うという字で近従という、我々坊さんの中では近似と言ってます。ですから偉い人の、まあ、例えば身延さん発出芸家の大人について、若いお坊さんについてですね、いろんなお世話をする人、それを近似、まあ、近従、この武士の時代では近従と言ってたわけです。その使える人であったと。この方が亡くなわれたので上野殿天御前と申し上げるのでありますと、その方にお手紙を書いたということですね。もう一つ大事なことは、この天御前の実の弟、実弟ですね、は日蓮大聖人の六老僧の一人、日時聖人、これ蓮華阿闍梨日時聖人と言われています、であると伝えられております。この日時聖人というのは、海外布教、特に北海道、内地から北海道に渡って、そして北海道を開教して、いろんな法を説いて、そして満州に出征していった人なんです。その後の消息は分かりません。どうなったか。この日時聖人が実弟であったと。皆さん、ホッケっていう魚ご存知ですかね。食べる魚が。この日時聖人が北海道開教の時に漁をしているところがあったんで、魚が全然取れなかった。そこでお経をあげ、早く魚が取れるようにって言って取れた魚がこのホッケという魚なんです。だから字がホッケ、法華経の方に花という、法華経のホッケという字を書くと言われています。この日蓮大聖人の上野殿も この日時聖人も含めて大聖人の大信者、信仰心の厚い方であられたということはお分かりになると思うでございます。さて、お手紙の内容はどういうことかというと、法華経という教えは実に尊く、しかも私たち凡夫であっても理解し体得できる教えであると、難しくないんだよという教えであるというふうに言われているわけです。例えてみると、法華経、皆様今日お経本を手に取りました。これは法華経を手に取ったということなんです。法華経を手に取れば、その手やがて御仏の手になる。皆さんの手が御仏の手になる。口に唱うるならば、私たちと一緒にお経を唱うるならば、その口がそのまま御仏の口となるのである。法華経に、もし法華経を聞き実行する者がいたなれば、一人として仏にならない者はいないと説かれています。この門の心は、法華経を聞き信ずる者は百人は百人ながら、千人は千人ながら、一人として欠けることなく仏になるということであるというお手紙の内容なんです。ありがたいお言葉であるわけです。今皆さんが今日この道場で手にしている、またご自宅でお経本を手にする、法華経を手に取れば、その手が御仏の手になる。つまり法華経、すなわち南無妙法蓮華経のお題目を一心にお唱えすれば、手にしたものがすべてが仏様になるということだということになるわけです。ですから法華経だけじゃない、お経本だけじゃない、歯磨き粉とか台所で料理をする品物とか、それも全部そういうふうになるんだというふうに言われてるわけですね。心は私たち自らが身の仏、体の仏、口の仏、心の仏になるように精進しなさいと、上の天御前を通じて私たちに呼びかけておられるというのが今月のお話になるわけです。